校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは展示会の視察のためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。来月3月2日土曜日は何でしょう。
甲府発酵マルシェの第2回目を開催します。
わー、うん、わー、そう、去年第1回目が行われて、うんうん、今年第2回目ということで、
はい、
今年も同じ甲府駅の北口のよっちゃばり広場をメインに、全国の蔵元さんや山梨の醸造メーカーさんやライブなどね、
はい、
ちょっとこの番組で小出しにいろいろね。
で、結構あのメインのステージで目玉になる、ライブの話してもいいですか？
もう言っていいんですか？
先に言っちゃった方がいいんじゃない？
うん、じゃあどうぞ。
うん、DJ 味噌汁 MC ごはんさんが来ます。
来ますよ皆さん、うん、皆さん、
そう、一度陽子が E テレで一緒になって、うん、でちょっと連絡先聞いといて、
うん、
いつかね、
なんかこ
ういつか山梨で甲府でやってもらいたいなっていうので、うん、すごくタイミングも、
うん、
で、あの主催の甲府市さんもぜひぜひっていうことになって、うん、うまくブッキングすることができて、
はい、
で、あの向こう側もあの食のイベントに出れるっていうことですごく喜んでくれてて、
うん、ああ嬉しい。そう、あの DJ 味噌汁 MC ごはんさんはゴチソング DJ といって、女の子一人でやってるんですけどラッパーで、
うんうん、
あの自分で例えば食べ物の作り方のラップとか、うんうん、私は味噌汁ちゃんが味噌漬けの歌を作った時にちょっとコーナーで出させてもらったんですけど、うんうん、いろんな食べ物の作り方のラップがあるので、なんか大人はふむふむって聞けて、うん、メロディーとか可愛いので、うんうん、多分子供たちも楽しめると思うので、うんうんうん、あー味噌汁ちゃん来るんだ、めっちゃ嬉しい、
う
ん、
ね、
はい、
続けてるといいことあるよね、
うん、そう、多分甲府初上陸なので3月2日は発酵マルシェ、うん、DJ 味噌汁 MC ごはんちゃんをぜひ見に来てください。
はい、あの演奏する時間とかまた追って発表します、
うん、はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp koji@ybs.jp です。お待ちしています。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日の手前味噌は醤油屋のおかみの話。今日のゲストは先週に引き続き金笛醤油からお越しいただきました笛木小春さんです。小春さん、こんにちは。
こんにちは。
あの先週も副工場長の奥さんに出てもらったんですけれども、その時に金笛醤油っていう名前と笛木醤油っていう2つの名前がちょっと出てきて混乱しちゃったんですけど、
うんうんうん、
その違いだけ初めにちょっと説明してもらってもいいですか？
はい、会社名としては笛木醤油なんですけれども、うん、商品の名前が今は金笛醤油というブランド名というか名前で売っているお醤油がメインになっています。で、実はあの東京オリンピックの時に、うん、今の社長の父が金笛醤油、銀笛醤油、銅笛醤油という3つのブランドを展開していって、残ったのが金笛醤油になって今は割とお客様には金笛さんっていう名前で親しまれていますね。
あ、でもここ60何年でその金笛さんっていう名前は定着してきたんですね。
そうですね、あのちょうどその時にあの全国 の, あのお店にお醤油が行くようになって、はい、割とその流れで金笛醤油だけがこう皆さんに知ってもらえたみたいなところで残っていったんじゃないかなって。
うそうなんですね。そう、うちも会社名はゴミ醤油で、お味噌の屋号が山ご味噌なので、うん、そう、どっちでも山ご味噌さんって呼ばれることもあったりするので、じゃあ屋号と会社名の違いだったということでね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。今日のテーマは醤油屋のおかみの話ということなんですけど、
はい、
小春さんはお醤油屋さんに今一緒にお仕事されて
るんですよね。
そうですね、うん、お嫁に来たのは11年前なんですが、うんうん、2年前に夫が12代目になって、うん、こう社長になったタイミングで、うん、家業を手伝うというか家業に入ることになりました。
じゃあ10年弱ぐらいは醤油屋ではなかったんですね、は
い、全然違う仕事をしていて、うんうん、今なんでまだ勉強中ですね。
いやなんかもうバリバリおかみですみたいな感じなのでなんかまだそんな新米おかみに全然見えないの
でも夏だった時にもうおかみ感バリバリで、うん、
でもその今まではじゃあお外にお勤めに行ってたんですよね、は
い、そうですね。
で急にその醤油屋のおかみになるじゃないですか、はい、なんか変わったこととかってあります？
そうですね、まずはどういう風に醤油が作られるかっていうことも、うん、こう聞いたりとかこう見学者の視点でしか見てなかったので、今はこう現場に入って一緒にこう原料処理を手伝ったりとか、うん、仕込みを手伝ったりとか、こう充填のラインに入って箱詰めを一緒にしてみたりとか、川越にもうどん屋があるので、うんうん、うどん屋に行ってうどん茹でてみたりとかいろいろやってます。
今金笛醤油さんって何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今全部で社員は40人弱ぐらいですね。
でそう、その前回お話聞いた時は、まあ、木桶で作る文化を伝えていくお醤油屋さんでありたいっていうお話だったんですけれども、はい、その中でもなんか今後工場見学とかできて、はい、まあ、そう木桶を見てもらう機会を増やしたいってお話を聞いたんですけれども、なんか今年企んでることがあるそうで、
はい、実は今年創業230周年を迎えるので、
おめでとうございます。
ありがとうございます。でそれを230周年記念事業として、うん、今まではちょっと土日とか祝日の工場見学をなかなか受けられなかったんですけれども、お正月とか以外はいつでも見られるようなオープンファクトリーにしたいというのと、うん、まあ、あと来ていただいた方にお醤油ってなかなかいっぱい召し上がったり、こう味を見たりとかしてもお醤油そのまま食べてもわからないので、うんうん、まあ、うどん屋を作ったのもお醤油の美味しさをこう出汁で伝えたいという前の父の先代の思いがあったので、うんうん、今回その本社の工場の方でもイートインみたいな形でお醤油の美味しさだったりとかを伝えられるようなメニューを提供したりとか、聞き醤油とか、うん、工場見学に来たお子様がこうクイズで、うん、醤油学校に入学してもらって、うん、帰る時はもう卒業して醤油博士の認定をしたいみたいな、うん、こう楽しめるような場所にしたいなというふうに思っています。
うらやましい。うちもう全然工場開放できないからね。
うん、すごいね、うん、いいですね、うん、ちょっと手元にリーフレットがあって、はい、日本一笑顔を作る醤油蔵って書いてあって、うん、いいっすよね。この数字じゃ表せない笑顔で日本一っていう、このなんていうかこう雰囲気っていうか、何をもって良しとするかっていうので、うん、結構そのみんなのこう気持ちの持っていくところが違ってくるんで、うんうん、笑顔とかそのオープンファクトリーとかってこうちゃんと歌って会社の人がみんな共有できるっていうのはすごく多分力になると思うんですよね。
うん、
だその点うちは何もないからな。
指標がないからね、
うん、でも味噌作りにいらしたお客さんは皆さんすごく笑顔で、こういう場を作りたいなってすごい今日カネンテで思いました。
じゃあ分かった、日本2
位が金武
さん、
うち銀味噌
銀
味噌2位だから、
そうだね、まあ、どうぐらいにしと
こう。でも川越って結構観光地なので、県内のお客様と県外のお客様だったらどっちが多いんですか今？
実はでも埼玉県内のお客様が一番多いんです。
あ、そうなんですね。
埼玉県の人って愛県心っていうんですか、自分の郷土愛が47都道府県最下位なんですって。
へ
だけどやっぱり東京に勤めてる方が一番多いので、ベッドタウンなだけに埼玉のことを知らない人が一番多いのと、もともと代々住んでる方がすごく少ない地域なので、逆にその川越ってこう歴史がある町にちょっと来てみたいっていう、でやっぱりこう私たちもその地域の笑顔を作りたいっていうのもありますし、埼玉クラフトじゃないですけど、うん、埼玉全体のこうブランドみたいな、実は埼玉ってこうダ埼玉とか言われたりするけれども、うん、いいところいっぱいあるよって、いいものいっぱいあるよっていうのを伝えたいなっていつも思うんですけど、
うーん、 いいですね、県内の人がわざわざ県内の観光地に来るって。
でもあと川越は今海外のお客様もすごく増えていて、特にアジアのベトナムだったりタイだったりするお客様も増えてるので、 うちもあの醤油パークをするときにはこうインバウンド向けにこう展示の案内とかもちょっと多言語とかにしていかないと、私も川越でうどん屋でこう接客してると、英語のメニューはあるんですけど細かく聞かれたときにうまく説明できないんですよね。
そうですね、しかも東南アジアってあの魚醤の文化だから、なんか余計そういう説明があった方が、大豆の醤油ってこんなに違うんだとか、だしの文化とか、すごくいい経験をして帰ってくれると思うんですけど、
そう、なんかうちもたまに外国のお客さんが来てくれて、 100g っていうすごい小さいパウチのお味噌があるので買ってくれるんですけど、で一生懸命なんか英語のリーフレットでお味噌の作り方っていうのがあるので、ディスディスレッツメイク味噌スープみたいに言って説明とかするんですけど、小春さんがその外国のお客様に醤油を売るときにどうやって使ったらいいよってご案内するんですか？
一番やっぱりあのお寿司が皆さん好きなので、
そうか、
でうちの中であの再仕込み醤油っていう、あの普通はお醤油って大豆と小麦と塩で仕込むんですけど、その塩水じゃなくて醤油で再び仕込むので再仕込み醤油、でしかも火入れをしてない生の醤油なので、これは本当にうまみ成分が高くて、こう赤身でも白身でもすごくお刺身も美味しくなるし、お寿司も絶対にあの美味しいので、それをおすすめしてます。
来年オリンピックがまた来て、なんか新しいお醤油を、なんか前回のオリンピックでその金銀銅のお醤油だったじゃないですか、なんか新醤油とかできるんですか？
ですね、東京オリンピックで川越も、ゴルフの会場になったりして、だいぶそういう方が醤油パークに来てくれるんじゃないかっていうのもあって、今考えてるのは、海外のお客様って実は液体を持って帰るのすごく嫌がられるんですよ。漏れたりとか割れたりとかするので。はい、で、実はあの粉末の醤油を開発する予定で、それが今年できればなという感じなんですけど。はい、
その水に溶かして、
あ、ではなくても醤油そのものをあの乾燥させて粉砕させるみたいな。
へー、楽しみ。
振っとけばいいってことです
ね。そうなんですよね。で結構お刺身とかにこう試作品とか食べてみると、こう醤油の形大きさをちょっと大きめにすると、こうジャリッというこう歯ごたえというか食べ応えがこう楽しめて、今までにない醤油の美味しさだなと思って。
へ
ー、あと香りとかもすごく良くなるんですよね、乾燥させるせいなのか。
じゃあちょっとまた出来上がったら教えてください。
はい、ぜひ。
なんかいいですね、オリンピックの競技があるんですね、街でね。
う
ん、
そうですね。
そういういろんなイヤーでいろいろやるのはいいね。
うん。いやちょっと醤油パークもますます気になってきたので、ちょっと前回エンディングにね川越の紹介ワニが雑にしちゃったのでね、全然伝わらなかったんですけど、でもねうどん屋さんだったり、醤油パークはいつできるんですか？
醤油パークは、今年の11月16日がオープン予定です。
あ、じゃあちょっとまだ先ですが、醤油パークの完成も楽しみに、ぜひ川越に行ったら金兵衛醤油さんに遊びに行ってみてください。今日のゲストは金笛醤油の笛木小春さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに飛んで聞くことができますので、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
出前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。